ジンズホールディングス CEO の田中仁さんと越高ホールディングス社長越高弘さんにお話を伺っています。田中さんが2006年に、越高さんが2007年に株式を上場してさらなる成長を果たしてきました。同じ頃に創業して上場のタイミングもほぼ同じと、すごく不思議な感じがするんですけれども、上場に踏み切った理由というのは何だったんでしょうか。まずじゃあ田中さんからお願いできますか。
2001年にメガネ始めたんですね、
はい、
でたまたま時流にあったということで、売れたわけです、
はい、
でその中で私が勤めていた信用金庫の先輩がこうジョインしてくれたんですよ。でその方は県内のある大手のメガネチェーンの再建、会社構成法をずっとやっていたんですけど、メガネ業界に出向していったので業界のことは分かってたんですね、
はい、
でうちのビジネスモデルに可能性を感じてジョインしてくれて、で、当時の私より先輩の方が仕事ができるわけですよ。そういうどんどんどんどん私を押し上げてくれる仲間が出てきたことによって、それまで怠け癖が多かった私もですね、走らざるを得ない状況になって、で事業を一生懸命やっていたら、銀行系のベンチャーキャピタルが上場を考えませんかっていうことで声をかけられて、その気になったっていう、そんな経緯ですね。
上場したくてするというよりも周りからそういう、こう空気というか、
でもね、よく行く喫茶店でね、まだ20代で全く世間から認められるような事業をしてない時に俺は上場するってね、ホラ吹いてたらしいです。これはその喫茶店のマスターに聞きました、
越高さんはいかがでしょうか。その上場に向けて、
上場はですね、本当にイメージなかったんですよね、全然なくて、きっかけはやっぱりその証券会社さんとかね、監査おじさんがなんか来るわけですよ、上場しませんかみたいなね、最初きっかけはそうだったんですけど、でそれでは上場かって考えるようになって、でカラオケ屋ですからね、上場になんかできるわけないなと思ってたわけですよね、こんな際物の商売でね大丈夫かとか思ってたら、実は競合さんが上場したんですね、で、あそこが上場すんのみたいな感じがあったわけ、だったらうちはもうやんなきゃなっていうのがきっかけですかね。
その当時というのはやっぱりこう上場というのは結構空気としてはこう高まっていた頃なんですか、機運が全体。
そんなになかったですよね。
全体にいやなかったですね、今のようにはそのね、新しいちっちゃい会社が上場するみたいな、そういうのなかったですから、しっかりとこう数字がガーッと伸びてる会社じゃないと上場できないですよね。
だから県内で割とうちとか越高さんが上場した頃って、多分しばらくなかったんですよね。
なかったですね。
注意しなければいけないこととかもいろいろあったと思いますけど、その辺はどうですか、田中さん。
注意しなければいけないこといっぱいありましたね、上場準備するにあたって、まず夜の世界は気をつけてくださいとかね、
そう
大事ですね。
いや言われましたね、
笑い事じゃない
と大事です。夜の世界もそうだけど、あと運転、
運転、事故に遭わないように、
あと社員の不祥事とかね、もうね、
売り上げだけじゃない、
もちろん内部体制とかね。
そうなんです。だから結構あれですよね、上場する 2,3 年前って、いろんな意味でこう禁欲生活みたいな感
じですね。いやもうね、後ろ見て横見てこう歩いてる感じですよね。
まだ窮屈でした。
うわ不自由ですね。
本当でも上場した後何年かしたら全然でしたね。
いやだからね、大学も上場もかなり近いんですけど、入学はものすごく厳しいのに、その後がやっぱりあんまりね、
かもしれないですね、
ですね。
それだから今の証券業界の問題なんかもしれないですよね、上場企業会社だったのね、
創業の頃というのは若さもあって、情熱もあって、 ハングリーだったからということで、うん、もうどんどんどんどん会社も成長していってというふうに あったと思うんですけれども、かつてのパッションというのは今はお二人はどうですか？
自分はね、
田中さん
はパッションは、まあ、今もちろん事業もあるし、うん、街づくりに結構ありますね。
それね、田中さんすごいよね。
街づくりでもイノベーションを起こしてらっしゃる、ね、
もうそのね、やっぱりみんな、まあ、越高さんも含めて、うん、たくさんのやっぱり仲間がいるからできますよね。
それも大きいですよね。パッションはでは失われていないと
今のところ。
越高さんはいかがでしょう？
62ですからねそろそろみたいななくはない。どうでしょうかね。一つ問題なのはですね、最近思うのは社内のことなんですけど、やっぱり創業オーナーがずっとやってくるじゃないですか、はい、そうするとみんなね、その下の幹部連中とかが育たないんですね、うん、もう社長の言ってることだけやればいいっていう状態になっちゃってて、今、うん、あれって思ってるところなんですよ。ちょうど
全く一緒です、全く一緒
田中さんも、
だから言ったことはやるんですよちゃんと、うんうん、でもそれ以上のことを提案してくるとか、うん、私に食ってかかるとかそういうのは全くないじゃないですか、うん、これ逆に言うと問題かなと思ってて、だからあんまり俺だ俺だって言わないのがいいのかなとかね、そういう意味でパッションっていうのも、まあ、なくはないんだろうけど、もう若い連中、下の連中をどうやって焚きつけるかみたいなのを今そっちの方に考えが今言ってますね。
この間ね、日本通信の福田さんに聞いたんですけど、うんうん、スティーブ・ジョブズって、うんうん、指示がメール1行なんですって。
お
ー、1行
1行だから、そこから何をやっぱりやるかを現場が考えるんで、考えなきゃいけないですって、うん、で考えて実行できない人はアメリカだからすぐクビになっちゃうんです、
うん、おー厳しい。
で多分自分もそうなんだけど、越高さんも、うん、これはこれこれこうやってこうやってっていう詳細な指導までしません？
するするする
しちゃうでしょ、うん、
で常に見てる見て
見て
やってるかどうなってんだなって
こうやりますよ、ね、自分もそうなんです、うん、で多分それが、まあ、割と日本の創業経営者多いんですよ、
うん、
で それをね、だから現場が知恵とアイデアが出せるようなマネジメントに変えないとダメだなって今俺思ってるんですよ。
おっしゃる通りですね、そのまさにそんな感じ。だからパッションはもちろん行くぞっていうのが大事なんだけど、あんまり行くぞっていうと後ろがもう全然疲れ切ってるみたいな感じがありますよ ね、
ね、まあ、そうなるとそろそろもう事業承継とかその辺のバトンタッチなんていうのもお二人の中では少し、
いやもうそれはね、うん、やっぱり責任ですよね。
吉高さんは
そう、う
ん、
自分たちの一族の話じゃなくて、会社をちゃんとの承継させるのを残して将来に向かってやっていくためにはちゃんと承継をしなきゃいけない、うん、それはやっぱり一つの大きな使命ですよね。
多分あれじゃないですかね、どこの会社見ても事業承継が一番難しい仕事ですよ、うん、
それはありますね。
自分で立ち上げて大企業になったカリスマ経営者が、
はい、
いろんな優秀な人をヘッドハンティングして、うん、社長に据えるけど、うん、自分の元にならないからどんどんクビにしちゃったりするわけですよ
厳しい。
いっぱい例ありますよね。
いっぱい例あります
あとあれとあれとあれぐらいね、ああやっぱりそうだった
か、うん、だから難しいですよね。
難しいですよね。そのあたりでこの辺大事だなっていうのがあったら、今思ってらっしゃることで事業承継についてお考えも少しいただけたらヒントになるような気がするんですけど、
うん、まあ自分と同じ人間はいないですから、うん、違う能力、違う人材、違う種類の人間を自分が受け入れられるかどうかですよね、うん、はい、そこがねなかなかやっぱり、うん、私自身もまだ未熟ですよね。そういう意味だと、
うん、
どうしたってやっぱり自分の価値観でこうやっちゃうでしょ。
そうですよね。
でも、うん、こんな価値観はちっぽけなもんだと思うんですよ。やっぱりいろんなのがあるわけで、それをどうやってこう受け入れて受容できるかって、うん、そういうとこなんかなとは最近ちょっと思いますよね。
はい、この後もコマーシャルを挟んでお話を伺います。